歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケジョイサウンド F1 のエクシング、トコメツボーラのキリンビバレッジの提供でお送りいたします。はい、というわけで始まりました、歌う水道屋さん。ラジオ聴きの和歌山の皆さん、そしてインターネットラジオでお聴きの全国の皆さん、こんばんは。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。今夜も歌う水道屋さん、最後まで、ゆっくりお楽しみください。シンガーソングライター平田明宏でございます。というわけでございまして、皆さんどうでしょうか。始まりました2017年ね、もう1週間経って2週間目、でございますが、どんな感じで、新年迎えておられますでしょうか。もう僕は今もね、皆さん聞いていただいて分かると思いますけども、ものすごい鼻声でございましてですね、また今年も風邪ひいたというですね、連続もう7年ぐらい、年末年始はですね、風邪に見舞われておりましてですね、やっとこのね、何日かでですね、咳が収まってきましたね。皆さんお風邪なんてひいてないでしょうか。ね、くれぐれもね、注意してください。2017年ですね、今日はですね、素敵なですね、僕の師匠でもあります、大先輩でございます、ブルース奏者のですね、プロギタリストザビエル大村さん、こんばんは。
こんばんは、はい、どうもです。
なんかベタな感じで出てきましたけど、
ベタですね、
明けましておめでとうございます、
は
い、
あ、そうやな、
今年僕、はい、初めてでございません、
会うのが初めて、
はいはい、そうですよ、はい、メールでね、いつもやらせてもらってますので、
友達いないもん同士でな、
はい、友達いないもん、ね、僕先輩にちょっとおると思うんですけど、友達、
そうか、は
い、
わしおらんぞ、わしおらんぞ、
はい、ほんまですか。いや、多分でも僕もちょっと変更なとこあるんで、ちょっと先輩のその後辿ってるっていうか、
そう
かね、でこれね、ラジオをお聞きの皆さん、はい、僕先輩っていうちょっと理由がございまして、はい、実はですね、私の卒業の京都産業大学の、
すごいな、京都大学産業学、
そうベタですけどね、はい、そこの卒業僕しましたけども、うん、はい、その先輩 4年ぐらい、
4年か5年かな、5
年ぐらい上の方で、うん、の、
はい、
で実はね、はい、うちのフォークソング愛好会という、う
ん、あ、クラブな、
クラブね、はい、で先輩も所属されてたということを聞いてたんです、
うん、かぶってないな、でも
かぶってないんですよ、
かぶってない、
はい、
うん、じゃあということは5年ぐらいちゃう、
5年ぐらいちゃうんですよね、うん、で僕はね、うん、その大村さんっていう方が、うん、プロギタリストの方が、なんとなく聞いてたんですよ、
何を聞い
てた、卒業生の先輩におられると、悪いギタリストが、
うん、悪い噂はな、
いや悪いですよ、ええ噂ですよ、だって僕ら音楽やってる人間からすると、うん、プロギスタリストというのはもう憧れの的ですからね。
そうか、
はい、そうかって、そうなんですよ、はい、それで、うん、僕は会いたいと思ってて、うん、ある時、うん、FM 大阪の横のなんか地下の洞窟みたいなとこありますやんか、
うん、あったな、
あそこで、うん、大村さんと何でしたかな、その方の先輩のね、
三井パン、ね、
三井パンと大村、はい、うん、パンっていうのを僕は初めて見つけて、その
偶然、あれ
偶然、ほんで僕声かけさせてもらったんですけど、覚えてないでしょ。
いや、なんとなくうっすらと、
僕後輩ですね、言うて言って、
だいぶ前やな、でもな、
だからもう、だから10年以上前です、
そんなもんかもしれない、
そんなもんやろ、ほんで僕は先輩、あ、まあ言うたらもうその天然記念物みたいなもんですからね。そんなめったに会える人じゃないですから。
絶滅危
惧。そう、ね、そう。で、めったに会える、うん、あれじゃないから、うん、あ、見っけたー思って声かけに行ったんです、うん、で、それは僕、嫁はん通ったんですよ。
ああ、そうなんや。
はい、で、あれ、先輩やねん言うて、うん、言うて、ちょっと声かけだけかけてくるわ言うて、不思議なことに、はい、僕は三井さんより大村さんの方に声かけに行った
んです。ああ、そうなんや。
なんとなく覚えてる、先輩。
なんかそんな出来事があったっていうのは覚えてるけど、それが君やったかどうかよ、覚えて
ライブ前やから多分そういうとこじゃなかったと思うんですよ、
まあ、ね、
はい、ほんで、あ、なんかその、まあ、今で言うとポケモンみたいなもんですよ、ポケモン GO みたいなもんで、うんうん、道歩いてたら先輩おられて、ほんでピッてゲットしたみたいな、
ゲットした、
そうそうそう、それで
モンスターやわ、
何年か経って、うん、何年か経って 何年か経ってライブに僕行ったんですよね。
ああそうやな、ミキが来
たんでやったな。
だから中川勇人、
中川勇人さんと先輩がやっておられたところ、うんうん、もうギターがぎっしり詰まった
そうそうそう何百本という中で ね
中でお二人が演奏されて、それを僕は行って、でこの時ね、うん、もう不思議なもんで僕、うん、中川勇人さんも、はい、先輩もそうなんですよね、中川勇人さんの大ファン。
もうそうやな、小さい時からずっと。
小さいってどれぐらい小さい時なんですか。
4センチぐらいやったかな
すいません、あの大豆の種子やないんですからあの、はいはい、でまあその4センチの時から先輩は伊佐藤さんのファンでという。
そうやね。
それが何ですか、ギターを弾くきっかけになってしまったという。
いや、ギターを弾くのはもっと昔やな、2ミリぐらいの時からやな
すいません、あの分かりにくいんで。その2ミリの時はどんなことなんです。一番初め
2ミリの、はい、2ミリの話しましょうか、
はい、
もう8年ぐらいかかる。
そんなもうすいません、帰ってもらっていいですか。
すいません、お疲れ様です
。その一番初めね、はい、僕も憧れて高校1年からギター始めたんです、
うんうん、
で先輩もどんな感じ。
僕はね、
あのね、はい、プロギタリストってなんでみんな音楽に憧れてそういう目指すけど、うん、現実にプロギタリストでお金儲けできる人ってみんな挫折するから、うん、どうやったらなれんねんみたいな。
今日僕プロギタリストですって言った
ら、ちょっとしてくれます、そのきっかけっていうのを。そのどんな感じで始まったかって教えてもらっていいですか。
最初の話か。
一番初め教えてくれ。
2ミリの話。
2ミリ、はい、
2ミリの時はね、僕そうやな7歳ぐらい、はい、小学校 2年ぐらいか、
うん、
当時はグループサウンドというのが流行ってて、
うん、
子供ながらにテレビの中で、はい、まあ、その時はエレキギターやな、
ザ・タイガースとか、
タイガース、はい、テンプターズ、
テンプターズ、
オックスね、
オックス
で、僕は、まあ、それも全部好きやったけど、はい、中でもピンキーとキラーズな、のピンキーちゃんに
忘れられないの、
忘れられないのですね、はい、にもうめっちゃ好きで、
あれ、まあ、今野陽子さん、
そうそうそう
ですね、
で、まあ、グループさん全部好きやったけど、はいはいはい、それがすごい好きで、うんうん、でテレビを見ながら、はい、ほうきを持ってこうギター弾く真似をこうしとったわ
け、ね、はあ、それ 2ミリは実年齢で何歳ぐらいですか。
7歳ぐらい、小学校2年生ぐらいな、でまあ、うちの2つ上の兄貴もおったけど、うん、兄貴と2人でこうほうき持って、うん、グループサウンズごっこをして、
なるほど、
ほんなうちの母親が、うん、おかんが
出てきて、おかんが出てきて、
どっか知り合いから、うん、もうボロボロの、うん、もう今でいうガットギターに鉄弦を張って、うん、
なるほど、
ボディもうギター中全部マジックで落書きがあって、
使い方を間違えてるギターですね。まず
当時はそんなんや、うんうんうん、そんなんやね、
はい、
でそれをもらってきてくれて、で僕はたまたま親戚のおじさんでギター弾ける人がいて、
うんうん、
でその人はドレミファソラシドの押さえ方とチューニングの仕方やな、うん、だ 5フレット押さえて隣の弦と一緒。
そのハイカラーの人おったんですね。
おった
へ、うん、それが初めて大村家にギターが来た日。
そうやな、
すごいですね、
うん、でそれであとは全部そっかずっと耳コピーやな。でだから5弦を A の音に合わすなんていう、うん、そういう知識はまだ子供でないので。
どんなチューニングなんですか。
いや分からへん、もうその時に張ってるままのチューニングで、とりあえず5フレットと隣の弦が音が一緒やったら A を持ってずっとやって、
うん、そんなちょっとしたそういうその知恵っていうのはギターに対する知識とかはやっぱりなんかこう、
いやまだ
おじちゃんにちょっと教えてもらった。
最初だけや、あと2年生がよう分からんよな。だとりあえずなんかこう触りながら
禁じられた遊びとかやってたんちゃいます。
いやそれはだいぶ後の。
あ、どうですか。
最初はだから最初ちょっとな、うん、最初のコピーしたのこれ、
うん、忘れられないですね、
うん、これ小学校2年の時にコピーしながらこうやってずっと
渋い小学校2年生
やろ。
渋い 2ミリですよ。
そうやなほんでそんな困難をしてるうちに、うん、小学校6年生ぐらいか、
はあ、
5年生ぐらいかな、
はい、
うちの2つ上の兄貴が、ね、はいはいはい、いて、兄貴が中学校行きだした時に、うん、おい、あのギターにはコードっていうのがあるらしいぞ。で僕それまではそのコードの知り合い小学校、はいはい、小学生やったね、はいはい、とりあえずギターの人が、テレビの人がみんなこうギター
単音弾きですよね。ほぼ
こうギター弾きなんか歌ってるけど、うん、単音弾きしてたら歌えない、うん、そうですね、どうやって歌うのかわからなかったけど、うんうん、兄貴がこうやってな、こうやって敷いてこう、うん、人差し指中指薬指で押さえてジャンと弾いたら和音になったらそれで歌えるぞって、うわーすげーっていう目から鱗。
すごい発見なんですね。
そうよ、うん、当時はそうよ、うん、ほんでその頃に兄貴が買ってきた平凡とか明星の歌本が、
はいはいはいはい、
あと昔はガッツとかな、うん、そういう、うん、そうギターの本があったんで、 まあ、僕は小学生が買われへんけど、うん、兄貴が買ってきたのを盗み読みしながら、
なるほど、
コード、あ、こんなコードあるこんなコードあるって言うて盗んでいって、うん、そうやな。でその頃から1970年僕10歳の時に、はい、中津川フォークジャンボリーっていうのが、う
ん、もう聞いたことありますわ。
もう偉大なるイベントがあって、でそれのライブレコードをうちの兄貴が友達から借りてきて、
うん、
でそれは僕10歳の時はそれを聞いて、うんうん、ほなもう、まあ、当時ね吉田拓郎さん、はいはい、香川亮
さん、ね、さんね、
で高田渡さん、はい、これがフォークの御三家と言われて、
ほう
で それ以外に、武蔵野タンポポ団でね、それこそ中川伊佐さんとか、はいはい、あと遠藤健さんな、
はい、
そういうのを小学校の時に聞いて、でそれまではテレビで見るあの新谷薫、うん、なんだっけ、真夜中のギターとかな、うん、フランシーヌの場合とかそういうのを弾いてたんやけど、
はいはいはい、
こんなんじゃないギターは、うん、って言うて、そこでこういうフォークソングに目覚めていって、
うん、
今に至る。
ほんなそういう、もう昭和の初期の歌謡みたいなものを聞いて、うん、まあ、大きくなられて、で途中から
そ
うい
う、それしかなかったからな、うん、情報も
フォークギターの、その香川亮さんとか中川さんとかを聞いて、
うん、さんとかね、
これやと、
うん、そうや、
大村少年
思った、
目覚めたね。
そうそう、で2ミリだったのが2ミリ5 2.5 ぐらい
になった。2ミリ5分って、はい、なるほど ね、うん、ほんで、うん、それから、うん、そうだって今7、小学校 5,6 年行ってますか。今で
もう今は、まあ、あの6年生ぐらい、
ね、6年生ぐらい、はい、ほんでそっから、うん、そのお家に入ってきたボロボロのギターは、うん、もうやっぱりちょっとええの欲しいなったりしますよね、だんだん。兄ちゃん買うんですか。
いや兄ちゃんは、うん、なんか2つ上の兄ちゃんは中学校入るときに、うん、ヤマハの FG130 かなんかを買ったわけ、ね、
はいはいはいはい、
ほんでそれは僕はまだボロボロの弦高が1センチぐらいのすごい、うん、
あのちゃんと押さえようと指切れますよね、
指切れる、でもそんなもんやましたから
ね、はい、うん、そうですね、うん、
で兄貴
お前はこれで我慢しとけと、
でも兄貴がおらんときにひっそりそれをして、うん、だんだん自分の欲しくなるよな。
なるほど。
で今度は僕が中学校入るときに、うん、今度はヤマハの FG200 や、うん、2万円の当時、うん、もう高級ギターや、
もうちょっと
買えないですね。弦高が1センチあったのがな、弦高が2ミリぐらいまで減ったわけ
よな。まだ2ミリ、2ミリ好きやね、
2ミリ5倍って
ほんで、うん、
ほんで買ったな、はいはい、で買ったと同時に僕は中学、僕もともと名古屋生まれ
なんで、買ったんですかそれ。
買った、
なんかバイトはできないですよね、まあ、まだ子供
だ、お小遣い、
いや盗んだら盗んだでいいんですよ、
それは。ごめんなさい、万引きしましたしてへんちゅうで、
めちゃくちゃやな、
その
一応これオンエ
アなんで、
おまわりさん、湯浅のおまわりさんいっぱい聞いてるんで、
は
い、
あのおまわりさん、
はい、すいません、
ご苦労様です、
はいはい、
でそうやな、お年玉貯めたり、うん、
めて、
まあ、親にもちょっと出してもらうかもしれんな、
初の、うん、ほな FG200、
はい、未だに持ってるけど、
ね、な 何歳ぐらいの時に手に、
だから中学校の入学祝いで自分で買ったのか、
自分で自分にあげてね、
かま親に、
ほいほいほい、
ほんで僕は名古屋生まれだったんですけど、うん、中学校入ると同時に今度北海道の北見っていうところに親父の仕事の関係で転校になったわけ、うん、
北海道、
北海道、ね、でもその頃、
はい、
小学校の5年6年の時はもう普通にギター弾いて弾き語りで歌を歌える少年やったのね、
うん、
で今度なで名古屋の少年が北海道行きました、うん、ほなもう当時の北海道まだそうやな、トラクターなんか、うん、もうほんま農耕、
はいはいはい、
馬がそこら中いて、国道39号線に馬の糞が養蚕落ちて、はい、冬は馬そりっていう世界に急に都会っ子が行ったわけや、うん、
行って
でカルチャーショックやな、
うん、
この世界はなんだ、
うん、
で僕はそうやな、もう小学校の時に蒸気機関車が好きで、もうさようなら蒸気機関車で、もう SL がなくなるという時に、うん、その北見行ったらもう SL だらけ、
えら時代も用げ出る話ですね、
ほんでもうなんかカルチャーショックになったんやけども、
うんうんうん、
当時中学校で、
はい、
まずその当時の北見、北海道にの北見っていうところで、うん、そういうフォークソングとかの文化がまだなかったよな、そんなところにギターを弾ける都会から来た少年、
うん、はい、
イルカに乗った少年、ジョービスじゃないけどな、
ええええ、
でそういうのがポッと降って
でも先輩ね、うん、北海道といえば今名だたるアーティストが
その後みんな後や
いっぱい出てるわけでしょ。でその時にもう誰もいなくて、その大村少年は名古屋からギター、うん、もう結構弾けるようになって、うん、北海道行って、うん、ほんとその松山千春さんとかいろんな方がもう影も形もない時に、
まだまだまだ 0.5 ミリぐらいの時、
そう FG200 でブイブイ言わしてたわけですか。
そうそうそう、
それすごい話ですよ。
ほんで僕はその 中自分の通った中学校、に東陵中学ってところけど、そこにギターを広めた少年な。でみんな友達にギターの弾き方を教えて、
銅像立ってませんもん今。
立ってるかもしれないな。背中に巻きしょってな、本読んで
ギターでしょそこは。そえー、すごい、その話聞くとすごいですよ。
でもだからもうで学校でみんなギターを教えて、で当時そのそうやな、あの吉田拓郎さんとかのレコードを聞いた僕もう中1、もうその通り
耳コピーできますよね。
その通りにすぐ弾けてんな。ほんでたまに北海道にもその昔そうやな、古井戸さんとかね、
古井戸さんね、
ケメさん、泉谷しげるとか、そういう人がたまにこうコンサートで来んねんけど、それまで全部自分でコピーをしていって、ほんでそういう初めて東京から来る人のやつを間近に今度見るわけやな、見て、あ、自分の弾いてるところと、あ、ここを追ってる、あ、ここ違うか、こうやって弾くんやっていうのを全部見て覚えて、帰ってきたら全部また弾けてる少年やったやな、
ほ
うっていうので、もうそうやな、
それ結構な精度で劣ったわけです
か。もうほとんど劣ってたな。
すごいですね。
やってたな、天才と振動と呼ばれて、今
あんまり自分で言わないですけど先輩、
今ああ振動
いや、いやその話だけ今ね、これまだザビエル大村をね、語るこれまだ半分ぐらいなんですけど、結構僕ちょっと鳥肌立ってますよ。
鳥肌、
はい、
まあ、
はい、なんかちょっとコマーシャルの後にね、ちょっとその次を聞いていいですか。
いや、
いや、いやな、いやな、
行きましょう、
はい、
いっぺまたしっぺを知ってるかい、地元の
歌う水道屋さんは元気な放送局 FM マザーシップよりお送りしておりますというわけでございまして、今日のゲストはですね、ブルース奏者、ギター奏者、ザビエル大村さん来ていただいていますということでございまして、2ミリの大村少年がギターと出会って、お兄ちゃんのおかげでギター出会って、お母ちゃんのおかげですな、お母さんがどっかでね盗んできたっていう、
ピンキーとキラーズ、
あ、そうですか。でそれでこうやがて自分でバイトして、FG200 を買って、
バイトはしてへん小学生や
けど、あ、そっかそっか、まあまあ、どっかで盗んできて
お前さん聞いてるよ、お前さん聞いてるよ、
すいません、湯浅警察聞いてますからね、はいはい、まあ、それで、北海道へ、まあ、お父さんの、転勤と一緒についていって、北海道で、言うたら第一人者になってしまったというね、
そうやな、
大村少年、ま
あ、その北見東陵中学中だけ
中だけでね、でいろんな子が、まあ、教えてみたいなことになって、偉いことになったと、で、泉谷さんとか東京から出てくるアーティストを聞いて、で、あ、これは俺の腕もちょっとええー、とこいけてるやんみたいなことで確信を持っていったということですよね。
いや、周りがような、周りに比較する人がおらんかったかよう分から
ん。ほいで、それはただのギター少年じゃないですか、今度こっから要はそういう、まあ、今ね、いろんなお仲間にいろんな方おられるじゃないですか、後でちょっと紹介してほしいんですけども、いろんな、もう僕らがうわすごい神やと崇めるような方々と一緒に音楽されててね、そこに行くまではどういう道のりがあったのかっていうかね、大体それでね、みんな挫折するんです、そこまでで。
僕はね、はい、まあ、じゃあ急に飛びますけどね、
飛んでください、もうどこで、
まあ、身長160センチぐらいになった頃にですね、一応そのさっきの京都産業大学出て、
また北海道から帰ってきたわけですね。
北海道、いや、またいろいろ静岡転校したりとか、いろんなことがあった
ん
やけどな、
お父さんはなんか結構転勤が多かった。
そうやな、転勤族やな、
なるほど、
今
へえ。
ほんで、まあ、そっちの話に飛ぶと、まあ、僕は大学出て、まあ、いろいろ、そうやな、なかなか就職難しかったんやけど、あれやこれやしながら、でそっからそうですね、テレビの CM 制作会社に24年間ずっとサラリーマンで、
一応就職されて、
ずっと働いて、でいろんな CM を作ってて、である時にファンキー末吉ね、バックスランプのドラムの、
よう流行りましたわ、僕ら中学生ぐらいの時かな、
中学生なんや、
いや多分そうですよ、
そう
ちゃいます、高校生ですかね、
いや分からない、5つした
ワニの腕立てとかいうのがファンキー末吉さんとかバックスランプやってましたもん、
そうやな、
高校生ですかね、
僕とだからファンキーステーション同い年やろ、はい、で彼は20いくつやろ24、25
で売れてるん
ですか。45でデビューしたりしてた。
ほんなら20歳前ぐらいです
よ。そうやろな、
うん、大学生ぐらいですよね、うん、大学1回ぐらいですかね、
うん、でまあ彼と知り合いになって、はいはいはい、ほんでなんやかんやして、うん、でまあそうやな、うちの家にですね、うん、よう泊まりに来るようになって、
あファンキーさんが、
そうそう、はい、で幕府が、うん、あのまあ休業やな、うん、休業するっていうことになって、うん、であいつがまあそうやな、あの XYG2A って言って、はいはい、誰だっけ、新原稔っていう、うん、あのラウドレスのボーカルと、はいはいはい、吉高文彦っていう、うん、何だっけ、筋肉少女隊、
うん、あ
いましたな、のギターの、うんうん、な吉高さんと、あとベースの、うん、バーベキュー和田ってね、うん、これもともとトップスっていうのから、はい、なんだっけ幕府に移ったよね、うんうん、でその前に、まあ、さっきちょっと出たその三井さんって先輩だったな、はい、でこの人が一応トップスっていうのでまたデビューしてたりして、うんうん、でその
聞いたことあるわ、
三井さんとの関係で、うん、ファンキー末吉と昔同じ事務所やってる、
はいはい、
トップスと、うんうん、ね、ファンキーあの幕府が、
はいはい、
でそんなんでファンキー末吉を僕に紹介してくれて、うん、でちょうどその頃僕はバツイチになった子やってな、
はあ、
でバツイチになったんやけども、ちょうどマンションを買うたとこやったんやね、うん、はい、ほんで、ファンキー強いしな、うん、あの大阪来てな、泊まるとこなかったら、うちちょうど今、うん、あのバツイチになって広いマンションあるから使っていいよって、う
ん、いいよと
ポロって言うたがばかりに、うん、ずっといるようになって
出張先のお宿なんですね、
出張先っていうかな、もうほぼ、
うん、宿帳は置いてるらしいですよ
宿帳な、はい、中華もう僕がだからまだサラリーマンやったから、うんうん、そうやな、
先輩ほんなら行ってる間はもうお眠で寝てはるんですね、
寝てたりとか、
なるほど、
あと、もともと中華料理屋の息子やから、
なるほど、
晩ご飯作って待っててくれたりとかね、
で
そんな関係がずっと続いた時に、うん、ファンキー強が、人はなんで酒を飲むでしょうってな、うん、一食一飯 の、はい、あのお礼に歌を作ったから、うん、これを歌いなさいと、で続いてはさっきの三井さんという人と、ねはいはいはい、一緒に三井さんが歌って、はい、大村さんギター弾いたらええやんって言って、うん、でやって
それコンビの結成
な結成やな、ほんでじゃあファンキー末吉が自分のレコード会社とかいろいろプロデュースして、うん、じゃあ俺がレコード CD 出すわって言って、うんうんうん、彼のプロデュースで CD を出して、うん、一応、東芝さんか、はあ、から
もう 超メジャーじゃないですか
かな、
うん、
はい、東芝やったかな、
ええ加減やねん、ええ加減や、
昔の話
ね、そんなめっちゃ大事なとこですやん、そこ、
あそうかね、あ東芝
そういう感じで、
そうそう、で、まあ、本業もしながら、うん、そういう一応まあメジャーデビューとかしながら、
あのコマーシャルの制作とかしながら、
そうそうそう、で CD も出して、でライブ活動もずっと始めるようになって、
それみんなが憧れる感じですよね。
でもまあ大変やったけどな、その本業もあるし音楽もあるし、でも結局、両立はできへん、うん、になってきて、どっち取るかって言ったら、うん、まあどっちも好きやったんやけど、うん、まあ、CM はもうね、もう24年間働いたから、それ、ね、今度新しいことしよう
すごい CM を作ってるんですよ、僕らが知ってるような子供の時に
知ってたかもしれんな、ね、知ってるかもしれない、
知ってる、うん、ねえ、うん、言えるんですか、なんかちょっと言ったら具合はですか、
いや別にいいですけどね、
はい、なんかちょっとペロッとここみんなが
あヤンボーマーボー天気を
だからこれすごいですよ、
僕の
名前はヤンボー、
僕の名前は
マーボー
っていう作る会社、
ね、はい、未だにやってません、あれでもも
うあれ終わった終わった、
本当なんか夕方 の、うん、天気予報でマンボウヤボウが出てましたよな、
ヤンボウマンボ
ウ、ね、ヤンボウマンボウ、ヤンマー発動機でしたかね、あれ
ヤンマー
ディーゼルでしたかね、
ディーゼルっていう会社とヤンマー納期って2つの昔はあったけどね、もう今統合されて、ね、
いやすごいですよそれ、
うちのだから会社に、もう中村さんという人がいて、うんうん、その人が約50年、はい、ずっと一人でそのアニメーションを描いてて、セルで僕の会社でいつもセルで描いて、
はい、
で僕は
昔はそうですもん ね
企画をして、うん、背景ともういろんなもうあるとあらゆることをしてましたね、うん、であとはまあ普通の実写のな、
うん、
そのまあ山さんが僕は担当多かったからな、うん、あの小林明さん連れてあの燃える男の
あすごいすごい赤いトラクターね、
そうなんとかやってましたな、当時はね、うん、
あの先輩ね、
はい、
ガンガン時間が過ぎていくんですけど、
そうだ、ね、
ちょっとね、は
い、
僕のまあ大先輩の大村、うん、ザベル大村さんですけども、まあ、ご自身のね、あギター弾いてもらうのダメですよね、
そうやな、
これ偉いことですよ、これ。
もうええか。
ええことないですよ。ちょっと騒ぎでも、インストでも弾いてください。
そうやな。
で、用意しといてもらってる間に、はい、僕ちょっと告知しときますね。
はい、
ザビエル大村2017年新春独演会。なんかあれですけどね、落語みたいな感じでございますが、1月20日の金曜日、天禄、これは音、
ネタ小屋って
言います。あ、ネタ小屋と思うんですね。音の太い小屋と書いて、ネタ小屋、会場は19時、開演が19時半ということでございまして、チャージが2500円、ドリンク別用ということでございます。はい、大阪市は北区の、これは、菅なんていうんですかね。関営町というんですよね、はい、菅の、九段の栄えるの町です、ね、ございます、これはホームページのですね、ザビエル大村と引いてもらったら、はい、告知出てきますよね、
できます、
はい、ちょっと宣伝しておきましたんで、
はい、
で、僕のこの大先輩ギターの先輩先生でもありますしですね、今度1月の15日に、ご一緒させていただく、ね、昭和歌謡大全集というね、
やるよ、
やりますのでね、はい、また見に来ていただけたらいいと思います。で、このラジオを聞いておられる方方ね、ザビエル大村さんってどんな曲をやられてんねやっていうのをちょっと、弾いていただけて、で来週もですね、まあまあ嫌やと思うんですけど、来週ももう一回もう一週出てもらって、お仲間のね告知もございますので、はい、じゃあ聴いていただきましょう。
ちょっと短めの曲やね、
はい、
じゃあキャノンボールラグっていうのをやります。
というわけでございまして、今のはインストというラグタイムっていうんですかね、
これはね、はい、ギャロッピングスタイルって言うんですよね、
ギャロッピングスタイルっていう感じのですね、曲ということでござい
まして、
もう一度言いますね、ザビエル大村2017年新春独演会、1月20日の金曜日、天禄、ネタ小屋、はい、ネタ小屋ですね、音の太い小屋と書きますね、はい、会場が19時、開演が19時30分、チャージが2500円、ドリンク別々ということでございましてですね、ちょっとこの興味あるやんと、もうギター構造は絶対これは見ておいていただいた方がいいかなと思いますね。で、まあまたね、来週、はい、ちょっと時間ないですけど、はい、また来週来てください。
よろしく、
はい、おやすみなさい、
はい。